謝しつつ主の門に賛美しつつその大庭に入りなさいと詩編の御言葉にもあります。共に主への感謝とまた賛美の生贄を携えて御前に出ていきましょう。天が地にを礼拝していきましょう。
ての国民は見る、
すべての国民は見る、
すべての国民は
見る、すべての、
すべての国民は見る、
この地で、
この地で、
イエス様感謝します。私たちは本当にこの地でイエス様あなたの栄光を見る民ですから、感謝します。イエス様この地を祝福し、この地域のために本当に祈っていきます。イエス様あなたが私たちをこの場所に今日も使わせてくださり、共にこのようにして生きておられる主を褒めたたえることができますから感謝します。今からの礼拝の時あなたに期待してあなたに捧げていきますから、主がご自由に働いてください。期待し待ち望み歓迎します。イエス様の御名によりて祈ります。アメン。メンでは共に続けて賛美していきましょう。私たちの目をあなたに向けますという意味があります。今朝も私たちの目を主に向け、私たちの耳、私たちの心を主に向けていきましょう。イエスだけに、
イエスだけに今集中、私の聖剣取り払い、聖霊が乾いた骨は蘇り、我が魂は生き返る、主の御そばへと近づき顔合わせ、
イエスに目を留める、
イエスに目を留める、イエスに、
たたえる栄光の中で私
勝利、イエスの勝利、勝利は目の前にあるから、だから喜ぶ、だから賛美する、
御国が来ます。御国が下る。
メッセージの前に栄光から栄光へと共に賛美捧げていきましょう。 主は生きておられると宣言します。日の昇るところからその沈むところにまで、イエス様、あなたの皆がこの場所から、この日本から、この世界から本当に高く掲げられると宣言します。イエス様、今日のこの賛美の全ての栄光がイエス様ただあなたにだけありますように。そして今からの御言葉の時も、聖霊様、あなたが私たちの心を本当に開いてくださって、今日あなたが語りたいとしておられることをイエス様あなたによって受け取ることができるように助けてください。語られる広典兄弟イエスの皆によって祝福します。またズームを通して礼拝を続けておられるお一人お一人を祝福します。期待して待ち望んでイエス様あなたの皆によってお祈りいたします。アメン。お座りください。
ハレルヤ、おはようございます。感謝します。本当に素晴らしい賛美だと思います。もう少々お待ちください。はい、声大丈夫でしょうかね。はい、おはようございます。そしたら、一言お祈りさせていただきます。愛するイエス様、ありがとうございます。本当に素晴らしい賛美の中、こうやって新しい年一緒に集まれることができたことを感謝します。我が名によって、本当に異彩のものが我が名によって集うとに私もるとイエス様は言われました。どうぞこの真ん中に聖霊様、イエス様が来てくださって、どうぞ語るこのものが必要なことを語らせてください。また聞く人々にもイエス様は耳を開いて、本当にただイエス様、あなたの言葉だけを受け取ることができるようにしてください。これからの時間を委ねます。一切の悪しき力から守り、イエス様、あなたの恵みと祝福を添えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。はい、では今日はですね、十字架の判決、選び取るべきものという題でお話をさせていただきます。今日の聖書箇所は十字架のピラトの裁判のところになるんですね。で、聖書箇所だけ読むと、こう裁判が行われていくというか、ちょっと悲しい気持ちで終わってしまうような場所になります。それで神様に、この箇所で一体何を語ればいいですかと聞いたときに、まあ、選び取るべきもの、そのことを語るように示されたと思います。で、今日のテーマなんですけども、今日のテーマはこれです。愛するゆえに選び取るというテーマにさせていただきました。そしてそれは聖霊様の助けによって起こるんだということです。イエス様が十字架に至るまでの過程の中で、どのようなものを選び取ってきたかということを特に見ていけたらなというふうに思います。今日の暗唱聖句です。一緒に言いましょうか。テモテのところを選ばせてもらいました。3、はい。あなたに委ねられている良いものを私たちのうちに住まえている聖霊によって守りなさい。2テモテ1の14、うん、これね、もう一度それぞれでね、言ってほしいんですけども、皆さんの心の一つ一つうちにですね、聖霊様いてくださいます。信じる人々の心に聖霊様いてくださいます。それと同時に、あなたにしかできない良いもの、あなただけのもの、賜物は一人一人にですね、2つ以上神様くださっているというふうによく言われます。一つじゃないよって。あなたしかできないことがあるよ。あなたしかできない良いものがあるよ。そして神の国を、それを持ちて広げてほしいよっていうことを神様くださっています。どうぞ、それぞれ自分には本当にどういうものがありますかと聞きながら、もう一回これを読みたいと思います。3、はい。あなたに委ねられている良いものを私たちのうちに住まえる聖霊によって守りなさい。2テモテ1の14です。はい。ではですね、メッセージ、聖書箇所に入る前にいくつか皆さんにお話をしたいと思います。実はクリスマスが終わった次の日ですけども、思わぬ実はプレゼントが私の中に、まあ私の時にありました。何かというとですね、クリスマスが終わった次の日なんで、全然クリスマスとは何とも関係ないんですけど、朝起きるとですね、私のと妻の枕元に一個ずつ小さな包装紙にくるまれたものがありました。で、父へとか書いてるんですね。開けるとですね、それは息子の勇気からのプレゼントでした。中にはアマゾンのギフトカードが入っていました。すごくね、思わぬ、全く予想しなかったので、びっくりしました。とてもね、嬉しかったんですね。で、これをわざわざコンビニに行って買ってくるんで、ね、まあすごいメッセージはなかったですけど、父へとか母へという、そこになんかすごい愛を感じました。まあ親はですね、その子に対して良いものを与えたいって誰しも願います。 本当にプレゼントもそうですし、あるいは本当にこう美味しいものをね食べさせたいとか、何かいいとこ連れてってあげたいとかですね、何かいいものあげたいんだっていうことをいつも言います。でもその時にですね、特に何かをこう期待しているわけではありません。子供だから喜んでくれたらいいっていうふうに願います。私は、このことを通してですね、神様から私も神様もね一緒だよって教わったような気がします。創造主、私たちを作ってくださった神様は愛する私たちにいつも良いものを与えたいと願っています。そして実際に良いものを与えてくださっています。そしてそれは特にですね、だから私を神として礼拝せよとか、そういう期待をしているわけではない、ただ喜んでくれたらというふうに願っています。神様はですね、ただ単にお父さんって、私を作ってくださって愛してくださってるお父さんって呼ぶだけで嬉しいんだっていうことを私は語られたような気がしました。私のクラスの子供たちの中にも悪ガキという言うこと聞かない子はいます。でもその子が先生って私に対して言ってくれるときに、あ、私のことを先生として見てくれてるんだっていうふうにすごく感動を覚えて、力をこうなってくれもらうことがあります。あ、普段はバカとアホとかむちゃくちゃな暴言言うんだけども、あ、やっぱり先生って思って従おうとしてくれてるんだなっていうふうに嬉しいです。そして親と子の関係もそうです。別に何かを期待するわけではありません。で、神様は今賛美の中でもあったと思うんですけども、お父さんとか神様とかこう賛美するじゃないですか。でもね、多くの人はこんだけ愛してくださってる神様のことを知りません。だからお父さんと呼んでいいんだよって、それぐらい愛してるよって、お父さんってただ神様を意識して言うだけで私は嬉しいんだって。そしてこの日曜日にわざわざ時間をかけてこの場所に集まって私を本当に褒めたたえることすごく嬉しいよって、あなたたちが選んでくれる、私を選んでくれている、私を父と認めている、愛しているっていうことを表現する、賛美をする、献金をする、そして喜んで何かしたい、自分ができることをしたいと思って捧げるその姿、その心を私は喜んでいるんだよというふうに、イエス様は語ってくださいます。私たちの神様は何かこう、だからこれをしろというふうに強制したり、何か期待していいものをあげようというんだね。ただ愛しているから良いものを与えるのが神として当たり前だというふうに恵み深い本当に方です。本当に私たちはそういう素晴らしい神様に愛されていることを本当に感謝したいと思います。神様はいつも言います。愛するがゆえに、私はあなたを愛している。だから愛するがゆえに、あなたが選んでくれたことを嬉しく思うというふうに語ってくださっています。元旦の礼拝でいつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことに感謝しなさいというふうに、アバさん語ってくれました。喜べないことあります。祈れにくい、祈れないことあります。感謝しにくいことあります。でも、神様はそれか、感謝しよう、感謝できることを見つけよう。祈ろう。祈りにくい。けど祈ろうって、それを選んでくれたことを私は喜ぶんだというふうに神様語ってくださっています。今日イエス様の箇所は本当に喜べないところです。主にとってはとてもじゃないけども感謝できないところです。でもイエス様は愛すらゆえに選び取ってくださいました。その姿を見ながら私たちが日々の生活の中で何を選び取るべきか、そして選び取れない時にも神様は助けてくださるっていうこと、それを見ていきたいなと思います。今日の聖書箇所を見ていくべきポイントとしてですね、どんな心で、そして何を選んだかというところがポイントになります。イエス様はどんな心で何を選んでくださったのか、そしてピラトとかですね、人々は一体どんな心で何を選んでいたのかっていうところを聖書箇所を見ながら見ていってほしいと思います。まず最初に聖書箇所に行く前にこのことを少し見ていきます。イエス様が選んだもの、つまりこれからの聖書箇所に入っていく弟子たちに見捨てられ、裁判をかけられ、そして十字架に向かっていく中でイエス様が決断して選んでいたことがありますので、それを見てください。イエス様は私たちの身代わりになるために3つのことを選択しておられます。1つ目は 完全な人間になるという選択です。言い換えれば、苦しみ、痛み、悲しみ、恥、拒絶、苦労を経験するということです。神様なので、こういったものを経験する必要はありません。苦しんでるんだろうな、痛んでるんだろうな、悲しいんだろうな、恥ずかしいんだろうな、認められない、苦労する、それをはるか彼方高みから作られた人を見て大変だろうなって思うのではなくて、完全な力が限界になる人となって、苦労し、痛み、悲しみ、恥ずかしみを受け、そして受け入れられない、神として受け入れられない、そして苦労に苦労を重ねるっていう経験をされる必要がありました。それは私たちが人として完全にそれを理解することができるためです。そしてもう一つ、自分のために決して神の力、神の特権を使わないっていうことです。聖書を見ると、イエス・キリストは一度も神の奇跡を自分のために使ったことはありません。人のために神の祈り、そして人を助けるために神様は奇跡を行ってきました。もし自分のために神の特権を使うならば、それは完全な私と同じ人間ではありません。神様は私たちと完全に同じようになるっていうことを選ばれました。全く同じようになるということです。これを愛する絵に選び取りました。ですから悪魔は自分のために神の奇跡を使うようにそそのかしました。腹減っただろう、お前が神の子なら石をパンにしてみろ、そうすれば飢えがしのげるぞ。でもイエス様はそんなことをしません。ちょっとでも人間ではない、 5% は神、 95% 人間じゃない、 100% 私たちと同じ、全く同じ人間でなければならなかったんです。ですからイエス様がこれから苦しみを受けていくときに、痛みを半減する力とかそんなの使いません。麻酔注射を打つとかそんなことしません。もろに痛みや苦しみを受けられることを選ばれました。イエス様は十字架の時に、十字架刑に処せられる時にですね、麻酔のためのブドウ酒とかがね、まあ差し出されるんですけど、それも受けられませんでした。そのままダイレクトに痛みや苦しみを受けるっていうことを選ばれたんです。これが一つ目のイエス様の選択です。二つ目は、聖書の言葉に従い罪を犯さない、つまり聖書に書かれている神の約束をすべて守り行うっていうことが私の身代わりの条件でした。これは私たちにはできません。頭では分かってます、それをすればいいって。でもそれをいつも選べないのが私たちの弱さです。でもイエス・キリストは、一度も、もしイエス・キリストが神の約束をすべて守り行えなかったならば、それは身代わりにはなれないんです。罪がない方だからこそ、神様の私の身代わりになることができるんです。だから悪魔はこれも、とにかく一言でも文句を言わせる、神様の約束、律法にそぐわないこと、それをさせようと躍起になりました。でもイエス様は、いや、私は聖書に書かれる通りに生きる、それを愛するように選び取りました。これは私たちにはできないことです。できないことをしてくださいました。そして三つ目です。実はこの三つ目がイエス・キリストにとっては最も過酷なものでした。それは罪のゆえに神と断絶させられるということです。罪の支払う報酬は死です。そしてその死とは、神から、生ける命である神から離されるということです。つまり神から見放され、捨てられるということです。そしてそれは、求めても神がわからない、神を感じられなくなるということです。これは私たちが決して経験しないことです。信じる私たちが 決して経験しないこと。なぜなら神様は、私はあなたを見放さず、あなたを決して捨てないと約束してくださっているからです。でも罪というのは神から離される力です。神が分からなくなる力です。イエス様は本当に神様の独り子として、いつも創造主と深い交わりの関係にありました。でもその関係を切られる、いつも答えてくださった神がそばにいない、神が答えない、神が分からない、そして神から見放され捨てられるっていう状況にならなければ、それが罪の支払う報酬代、それを受け取る必要があったんです。これはもう一度言います、私たち信じる私たちは決して経験しないことです。そしてこの罪の恐ろしさ、この神から離されると、これを代わりに負うよっていうのがイエス様の十字架です。それを愛するように選び取ってくださいました。イエス様の十字架でですね、一番印象的な言葉は、神よ、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかとイエス様は十字架の上で言われました。それは神様が本当に分からない、本当に見放された、それぐらい神様との断絶、神様との関係がもうひびが入る、イエス様は罪そのものとして罰せられたっていう証拠です。これは私たちは決して、もう一度言います、経験しません。神様は見放されません。そのためにイエス・キリストは見放されました。この三つを主は十字架にかかる前に、本当にゲッセマネ園で決断なさいました。その反面というか、対極にある人間の弱さが出てきますけれども、人の弱さはですね、いろんなものを天秤にかけます。人を気にする、人と比べる、あの人はどう思うかな、この人はどう思うかな、あの人に比べると自分はとか、人と比較します。また非常に恐れとか不安があります。その揺れ動く心の中で間違ったことを選択し、大切なもの、何が大事か分からなくなってしまう、大切なものを見失ってしまうというのが人の弱さです。この心の動きがこの聖書箇所に出てきますので、これを見ながら皆さん感じ取っていただければなと思います。では聖書箇所の方を見ていきます。ヨハネによる福音書18章38節から19章16節までです。新旧約同訳聖書、私の聖書では206ページになります。今から少し挿絵のイラストとですね、聖書が少しずつ出てきますので、前で一緒に見ていただいても大丈夫です。ピラトはこう言ってからもう一度ピラトはこう言ってからもう一度ユダヤ人たちの前に出てきていった。私はあの男に何の罪も見出さない。ピラトはこの人は無罪だと言いました。この人は悪いことをしていないということです。これは正しいことです。ところで、これところでがあります。杉越祭には誰か一人をあなたたちに釈放するのが慣例になっている。あのユダヤ人の釈放してほしいか聞くのがおかしいです。これ悪いことはしていない、だったら釈放です。そうですね、罪がない、だから釈放するです。でもところががつくんです。釈放してほしいかって人を、群衆を見て、ね、問いかけるわけですね。すると彼らはその男ではないバラバをと大声で生かした。バラバというのは強盗であったと書いています。人殺しと別の箇所で書いています。人殺しで強盗、そしてこの名前はバラバイエス、つまり人殺しのイエスと、メシア救い主イエスと、どっちをお前たちは許して解放してほしいんだというふうにピラトを問いかけたことになります。いやいや、人殺しでいい、こっちのバラバの方が、こっちのイエスの方がマシだと人々は言ったんです。あ、そんなはずないだろう。でもピラトはですね、そこでピラトはイエスを捕らえ鞭で打たせたと書いています。まあひどい目に合わせてやったら納得するかなというふうに思ったんですね。この時の鞭打ちというのは、ローマの鞭打ちはバシッバシッと叩くんですけども、鞭の先に骨とかですね、針とかトゲとかがこう分かれてついてたというふうに言われています。だから普通に鞭で打たれるだけじゃなくて、こう肉が裂けるっていうことが起きて、本当に痛い苦しい罰だったというふうに言われています。それでまあ出てますけども、イエス様の体は本当に傷だらけであった、血が流れていたっていうことが分かります。 兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に乗せ、紫の服をまとわせ、そばにやってきては、ユダヤ人の万歳と言って日当たで打ったと書かれています。このローマ人たちが鞭打ちました。鞭打ちしながらですね、なんだこう弱いって。で、茨の冠、これは言うと王様だから、でも茨ですよね。お前もう本当の王様としてこうバカにしている、王様なんだろっていう形でバカにしながらこうやっていることです。そして平手で打つっていうことをしました。本当に侮辱です。ピラトはまた出てきていった。見よ、あの男をあなたたちのところへ引き出そう。そうすれば私は彼に何の罪も見出せないわけがわかるだろう。ひどい目に遭わせたこの姿を見れば、ああもういいだろうと。そしてもうこの人をもう許してやろうとか、みんな思うだろうというふうに思ったわけですね。イエスは茨の冠をかぶり、紫の服をつけて出てこられた。ピラトは、見よこの男だと言った。見ろこの男、お前たちがそんなに言うから、こういうふうに罰もうものすごくこう苦しめたっていうかね、これでも満足だろうってピラトは言ったんですね。最初たちや下役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。その痛めつけられた神の子、そのメシアの姿を見て、いや、これでは足らないって、殺せと、十字架につけろと。単に殺すんじゃなくて、最も残酷な殺し方である十字架につけれ、つけてしまい、晒し者にしろというふうに群衆たちは言います。ピラトは言った。あなたたちが引き取って十字架につけるがいい。私はこの男に罪を見出せない。俺はできないって。この人は罪がないんだから、自分でするならしろっていうふうに投げたんですね。無責任ですね。ユダヤ人たちは答えた。私たちには律法があります。律法によればこの男は死罪に当たります。神のことを自称したからです。イエス・キリストが死刑になったその理由は、神の子と言ったということです。神の子でないものが神といえば、それは大変なことですけども、でも神の子であるイエス様が、私は神の子ですと言ったら、何ら不思議ではないですね。ただそれを受け入れられないから、こんなやつは偽物だっていうふうに、この人たち律法の専門家たちが思ったんです。聖書には立法の専門家たちが捨てられると書いていますが、その予言通りになっていくわけです。しかしピラトはですね、この言葉を聞いて、ますますこの人はちょっと普通の人は違うと分かっていました。再び総督官邸の中に入って、お前はどこから来たのかとイエスに言った。しかしイエスは答えようとされなかった。イエス様は何の口答えというかね、それに対する答えはなし、言われませんでした。そこでピラトは言った。私に答えないのか。お前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのか。俺にはお前をこのまま許すこともできるし、殺す死刑に宣告する権威があるんだぞというふうに、まあ、怒っていたんです。私を誰だと思ったんだって。それに対してイエスは答えられた。神から与えられていなければ私に対して何の権限もないはずだ。だから私をあなたに引き渡した者の罪はもっと重いというふうに言われました。すべての権利は、権威は神から与えられたものだよって。あなたはそう、まあ、言ってるけども、それは神様が与えたものでしょって。そして私をあなたに引き渡した者の罪はもっと重い。イエス様はこの時に、だから裁くよとは言っていません。事実その罪は重いんだよっていうふうに言われたりにすぎません。イエス様は神様の子です。ですから罪に対して甘い方ではありません。罪は罪として、この罪は重い、この罪はこうだって言います。でもその罪に対して、彼、主よ、どうぞ彼らを憐れ、許してください、彼らは何をしているかわからないようですというふうに十字架の上で取り直される方です。本当にその罪に対しては本当にしっかりとそれが分かっている。でもそれを許してくださるというふうな方です。でもいい加減ではありません。そこでピラトはイエスを釈放しようと努めた。しかしユダヤ人で叫んだ。もしこの男を釈放するなら、あなたは皇帝の友ではない。 王と自称する者は皆皇帝に背いています。なんとかもう釈放してやろうと思ったけども、そうするなっていうふうに人々が言うんですね。そしてもう皇帝のことをよく普通はいつも言わないのに、この時ばかり、いや皇帝背いてるとか皇帝を持ち出すわけです。ピラトはこれらの言葉を聞くと、イエスを外に連れ出し、ヘブライ語でガバタ、すなわち敷石という場所で裁判席に着かせた。それは杉越祭の準備の日の正午頃であった。ピラトがユダヤ人たちに、見よ、あなたたちの王だと言うと、彼らは叫んだ。殺せ、殺せ、十字架につけろ。ピラトが、あなたたちの私が十字架につけるのかと言うと、最初たちは、私たちには皇帝の他に王はありませんと答えた。いつもは皇帝はその時に自分が神だというふうに思うような、言うような、それほどこう自分を、まあ、おごり高ぶった存在です。でもそれをもう王とこう普段は認めたいにもかかわらず、この時はいや、それだったら皇帝の方がマシだと、メシアであるイエス様を信じるよりか皇帝に仕えた方がマシだと平気でこうそれを使って言うんですね。そこでピラトは十字架につけるため、イエスを彼らに引き渡した。ピラトは、私はもうこの人について責任ない、お前ら好きにしろということで、イエス様を十字架につけることを許可するということが、これが聖書の今日の聖書箇所になります。本当にこう悲しいことですけども、イエス様が本当に決意を持って望まれなければ、本当にすごく悲しいことだと思います。少しここまでの映像、まあ、スーパーブックちょっとありますので、それを少し見てほしいと思います。
私の国はこの世のものではない。やはり王なんだな。いかにもその通りです。そしてこの世に真理を伝えるために私は生まれたのです。真理を愛する者はみんな私の言葉に従うのです。真理とは何だ。
ゴリフの夢中人士よ、
本当にね、人の弱さっていうのが出てきます。ピラトは特に、あ、この人は正しいと分かっていました。でも人を気にする、恐れ不安、暴動になりそうだ、気に入られたい、さまざまな思いが交錯して、正しい人を十字架につけるっていうふうな選択をしました。本当にこう群衆も 煽られて、殺せ殺せという言葉、多くの言葉にやめてくれって叫んでた人も中にはいます。でも本当に飲み込まれてしまう、その十字架につけるという言葉にこう飲み込まれて間違った方向へと突き進んでしまう、そして大事なものを失ってしまうということをしました。イエス様は私たちの身代わりになるために完全な人間となられました。ですから本当に恥や苦しさを味われました。このイエス様は愛するゆえにそれを選び取ってくださいましたが、私たちはイエス様のために一体何ができるでしょうか。それを感じます。私たちもこのイエス様、私たちと同じように苦しみや恥や苦労や痛みが分かる方に、この方は理解してくれると信じることができます。あ、この方には私の痛み、辛さ、苦しさ、恥、受けないこと分かってくれるんだって信頼することができます。そういうお方です。そして私たちは神の力、神様の力、聖霊様の力によって祈ることができます。人のためにむしろ祈り、神様の力、神の祝福を添うことはできます。だからそれを選び取ってする必要があります。イエス様は神様の役を全て守り行われました。これは私たちにできないことです。ですから私たちはどうすればいいでしょうか。もちろん神様の愛を受けて御言葉を行うということはできたらいいと思います。でももしできなかったとしても、死を許してくださいと本当に身代わりなくされたイエス様を覚えて許しを求める、悔い改めることができます。もう一度神様の約束の道に歩み直すことができます。3つ目、本当に罪のように神と断絶させられた、これは私たちは経験しないことです。それを選び取ってくださったイエス様に対して私は何ができるでしょうか。それは私たちがイエス様が捨てられたから、私たちは決して捨てられない、私たちはどのような状況にあっても神は見放されないと信じることです。本当にそのことをイエス様が十字架によって選んでくださいましたから、そのことを信じることができます。証です。私自身はですね、実はあんまり何て言うかな、今の職場、今の現状としてはこう元気にこういろんなことがうまく成功している感じではありません。むしろ逆にこう停滞している、ピラトとか、まあのようにですね、いろんなことを気にしながらこう踏み出せそうで踏み出せなかった、踏み出してもまた戻ってしまったり、一歩進んで二歩も三歩も下がってしまうような、そういうことは結構多く起こっています。なのですごくちょっとどうだろうかな、大変だなと思いながら歩むことが多い今現状です。その中でですね、神様が11月にちょっと不思議なことをその職場でしてくれました。おそらくこう休みの時ですね、土日の夜、まあ、職場に行ってた時なんですけども、帰り際にですね、私一人だったんですけども、廊下でこのようなものを見かけました。これは実際の写真ですけども、これはマムシです。毒蛇が廊下にいたんですね。まさか今までそんなものを校舎内で見たことはないし、おるはずがないもの。でもそれを帰り際に見たんですね。で、放っておくわけにもいかない。それで私は、まあ、意を決して、この頭を潰して、まあ、処分しました。で、神様は、これを通してですね、あなたはいつも神様はそうなんです。自分が落ち込みそうになるときにも、いろんな形で、それぞれの人に分かる形で励ましをくださいます。私はこのことを通して、大丈夫だよと、あなたは自分に力がないと思っているかもしれないけども、このように、まあ、蛇はね、まあ、悪魔の象徴でもありますけども、問題や、またいろいろこう襲ってくるものを踏み砕くこと、打ち砕くことはできるよって、今実際に害に与えるようなものを倒すことができただろうって、それは、このタイミングで起こしたのは、神様のある意味だと思いました。で、これからいろいろあるんですけども、でも確かに神様は自分じゃなくていろんな人の助けを通してこう乗り越えるっていうことを今与えてくださっています。その時にこれを思い出すね、時々ね。あ、確かにあの時にやれたって、乗り越えた。神様は憐れぬか、明けましてくださってるっていうことを自分にとってはすごいね、感じる経験になっています。今日のテーマの愛すゆえに選び取る、聖霊様に助けによってあります。で、3つ目のですね、やっぱりそうするときに悪魔はですね、 お前はダメだとかできないだろうとか前に進ませないイエス様の御言葉をイエス様を取ろうとするときにですね、選び取れないような言葉を入れてきます。落ち込ませてきます。でもそれは聖霊様です。いや違うって、神様は見放さないって、見捨てないって、私はあなたを信じるって、この愛を信じるっていうふうに選び取ることが必要です。それぞれに与えられたその場所でこれをしてほしいんだとか、これをした方がいいなとか、神様からあこのために祈れと言っている、このために進めと言っているってことがあると思います。それをするときに悪魔は待て待てとかね、お前がやったってダメだとかいろんなことを言ってくるけども、でもあ大丈夫、イエス様の愛が大丈夫、それを正しく選び取ることができるっていうことができます。それがイエス様、十字架を選んでくださったイエス様から与えられる私たちのこう力だと思います。今日の暗唱聖句を読みたいと思います。一緒に言いましょう。3、はい。あなたに委ねられている良いものを私たちのうちに住まわれる聖霊によって守りなさい。2テモテ1の14。はい。本当に良いものを私たちに与えられています。で本当にそれをイエス様の愛によってこう守っていく、そして前進していくことが必要です。ですから本当に良いものを選び取っていきましょう。今日皆さんと一緒に最後にですね、こういう祈りをしたらいいなっていうのはね、こう示されているので一緒に祈りたいと思います。それは前もねしたことがあるんですけど、手のひらを下にしていろんなものを神様にこう委ねていく、イエス様を委ねていく、そしてイエス様から良いものを受け取っていくっていうふうな祈りなんですね。でこれを、まあ、新年も始まってますので、ぜひですね一緒にして、本当にイエス様の愛を選択していきたいなと思います。ではですね、自分の手のひらをね下にしてください。そして自分の持っている気になることすべてを神様に委ねていきます。イエス様の手が下にあると思って、イエス様の手にこう自分のいろんなものを、ね、委ねていくように、してください。まずですね、すいません、ちょっと最初にいくつかのパターンというか、こういうのを委ねたらいいですよというのを出していきますので、自分がそうだなと思ったらですね委ねていってください。もし皆さんの中に誰かに対する怒り、こうそういうものがあったら、それをイエス様に委ねてください。誰々さんの怒りをあなたに委ねます。また皆さんの中にこう体ですね、病気とかのこう不安とか受診とかそういうものがあったら、それも委ねてください。こういう調子が悪い、こういう苦しみがあるんだと。もしこうですね、今特にまあ受験生とかありますけども、何か大会とか試験とかですね、自分がチャレンジしなければないことに対する不安があれば、それもイエス様に手放してください。またこう仕事とかですねがうまくいかない苛立ちとかあるならば、それも委ねてください。まあ子供たちですとね、宿題とかもう冬休み終わろうとしてる宿題できなかったら、これはちょっと不安なんですよね。本当にそういうイライラ、しなければないことはできないイライラですね、それをあれば手放してください。わからないですが、責任、自分が負っている責任や重荷も主に委ねてください。不安、プレッシャー、それも主に伝えることができます。今自分が持っている気になること全てを神様に委ねてみてください。今のような形ですけれども、ではですね、手のひら下にして、今少し時間を取りますので、イエス様の手が下にあると思って、自分は気になる全てのことをイエス様に委ねてください。イエス様はそれを受け取ってくださいます。本当に私が捧げます。全ての煩い、全ての悩みをイエス様を負ってくださいます。そのことを理解できるお方です。では次にですね、自分の手のひらを、今度はですね、自分の手のひらを上に向けてください。そして今度はイエス様の手が上にあると思って、必要なものをイエス様から受け取ってください。 どんなものを受け取れるか少しね、前を見ていきたいと思いますけれども、例えばですね、本当に主よ、あなたの清い愛を誰かのために受け取ります、愛する力をくださいっていうふうに、特に具体的にこの人のためにと祈ると、神様は特に力をくださいます。また病院に行く不安に対して、あなたの平安を、何かに対してですね、不安があるならば、その平安をいただいてください。また大会や試験、これもそうですね、不安に対して平安をいただきます。同じです。仕事や勉強、悩み、また苛立ちに対して知恵と平安、神は本当に求めて知恵を与えてくださるとありますので、知恵と平安を、神からの知恵と平安をいただいてください。またあなたの満たしと忍耐と喜びを主は受け取って与えてくださいますから、それも受け取ってください。少しリスト出ていますので、本当に全てのいいものをイエス様から受け取ってください。本当に主に必要なものをそれぞれあげて、イエス様から必要なものを受け取ってください。ではしばらくお祈りの時を持ちたいと思います。他者に流すために主は豊かにそれをすりかさいます。また必要な時にですね、この祈りをしてみてください。では最後に暗唱聖句を読んで終わりたいと思います。読みたいと思います。はい、あなたに委ねられている良いものを私たちのうちに住まえている聖霊によって守りなさい。2テモテ1の14。お祈りします。愛するイエス様、ありがとうございます。すべての良いものはあなたから来ます。主よ、私たちは本当に揺れ動くような、本当にピラトや群衆たちのような揺れ動いて間違ったものを選んでし、選びやすいものです。でもイエス様、本当に不安や恐れ、すべての本当にあなた良くないものをあなたに本当に委ね、まず下げてきます。そしてあなたから必要なもの、前に出るために必要なものを受け取ってきます。どうぞイエス様、御言葉通り私たちをうちに住まる聖霊によって守ってください。そして本当に正しい選択ができるように、イエス様あなたの愛を本当にいつも覚えて済ましてください。人々に豊かな祝福がありますように。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。